Voice Letter 10月号リスナーの皆様こんにちは、10月になりました、めっきり秋らしくなりましたね。虫の声も一段と声高らかに草むらで鳴いております。さて今月は命のことについてお話しさせていただきたいと思います。そして二つ目は読書習慣でありますので、まあ、本のお話をさせていただきます。まず命に関わるニュースが最近、まあ、このところ多く聞かれております。9月でしたか、裁判に関係する話ですけれども、去年か一昨年、多分去年だったと記憶してますが、京都のアニメスタジオで、放火されましてね、たくさんの人の命が亡くなりました。20人か30人かちょっとで正確な数字は覚えてませんけども、いずれにしても1人や2人じゃなかったですね。炎の中で命を落としたという方がいらっしゃいました。でその容疑者がこの9月に入ってきたニュースでは、まあ奇跡的に助かったというんです。まあその助かったのはまあいいとしてですね、その費用がね、皆さんニュースでお聞きになりましたか、2億円かかったというんです。もちろん国の費用です。それに対して SNS が炎上しましてね、そんな悪いことをしたのにどうして2億円もかけて助けるんだという、まあ名前も出ませんからでしょうけども、率直な声がたくさん出たんですね。皆さんいかがでしょうか。私もですね、非常に複雑な思いにさせられました。で彼はなぜ放火をしたかというと、自分も死にたかったんだと、誰でもいいから殺したかった、だけど一人で死ぬのは嫌だというんで、まあ、そのアニメスタジオですか、これに火を放ったんですね。その結果大惨事になってしまったということです。この一人の命を助けるために、まあ、日本の医療のあらゆる手を使ってですね、まあ、皮膚の移植とかねやったんでしょうね。1年近くかけて、そしてその費用が2億円かかったということなんです。一人の命を助けるのに2億円かけるのと、一方は何も罪を犯してない人たちが何十人と、死んでしまった。ここに複雑な思い、まあ無常感といいましょうかね、そういうものを感じる人が多かったのではないかと思います。でこの一人の命と亡くなった巻き込まれた数十人の命との問題ですね、これにいろんな思いを考えさせられるわけです。一方9月のニュースで、ALS の女性が、もう自分は生きているのが嫌になった、早く死にたいということで SNS で誰か手伝ってくれる人ということで、まあ自称医者ですか、多分まあ本物の医者もか、まあ、偽物の医者がいるかも分かりませんけども、一応ニュースでは2人の医者が手を貸して、その49歳の女性が亡くなりました。薬と投与されてね。でその後これは傷害罪だということで2人の医者は逮捕されて、これから裁判になるわけですけれども、この ALS 筋側索硬化症の女性はですね、まあ、まあ自分で死にたいんだからいいだろうっていうニュースになりました。しかし同じような病気を持っている人たちの間から、どうしてそんなことをするんだと、大切な命じゃないか、どんなに苦しくても私たちは生きるべきではないかという声が出ました。でその一方、令和新選組で参議院議員になった重い障害を持った人が、まあ、本音でしょうね、一言、命の選別も必要だって言ったんですよね。 でこの選別というのが、まあ、まあその方は、まあ、生きたい人は生きる、どうしても死にたいと思う人にはそういう選別も必要ではないかということをほろっぽろっとね本音を言ってしまったんだと思うんですけども、これが大炎上で山本太郎を率いる令和がね、令和新選組がちょっと人気がぐんぐんと落ちてきているということであります。山本太郎まで巻き添えに食ってですね、まあ、人気が落ちてきたというこの命の問題ですね。どうでしょうか。自分はこんなに苦しいんだったらもう早く命を絶ちたいからって、安楽死の問題ですね。日本では安楽死は認められておりませんね。認められているのはどこでしょうか。まあ、ヨーロッパの方、まあ、いくつか何カ国かあったように記憶しておりますけれども、ね、法助っていうのもありますけどね、非常にこの命の問題というのは難しい問題だなと思っております。またこうやって生きたいと思っても生きられない人たちもたくさんいるし、そこに来て竹内優子さんですか、女優のね、40歳、もう一体どこに悩みがあるんだろうかなと思うこの女優が、家族と団らんをした直後に自殺をしたというショッキングなニュースがありました。まあ、俳優女優が4人、5人、まあね、たくさん自殺してますね。まあ、ある人はコロナによるうつ病じゃないかとか、まあ、いろんなこと言ってますけれども、こういうふうに名声を極めた人も、まあ、これは心の病だと思いますけれども、突然亡くなってしまう。まあ、今年はこのコロナのこともあるでしょうけども、いろいろなことが起きてるんだなと思います。皆さんいかがですか、命について。私はこんなニュースを聞いてですね、自分もまあいろいろな病気を背負っておりますけれども、先月はニュース入院のね話をさせてもらいましたけれども、私も、このところいろんな病を負ってますけれども、この病とともに生きるということを先月語らせていただきました。まあ、それは変わりないんです。まあ、まあ、一日一日を与えられた命として生きていこうと思っているわけであります。ちょっと命に関連してちょっと話題がされますけれども、中西麗さんのラジオの放送を聞きました。こんなこと言ったんです。中西さんはね、人生は辛いこともある、悲しいこともある、苦しいことがいっぱいあるだろう。だけどね、この俺たちの命というのは最後は必ず終わるんだよ。そう思ったら今生きているこの人生が夢と僕は思ってんだと。で、自分の人生はこの地球の命から比べたらほんのわずかな、ね、一息に過ぎないよと。だから俺たちは夢を見てるんだと。どうですか皆さんって言うんですね。俺たちは人生という今夢を見て生きているんだ。まあ、この世を去る時には、ああ自分の人生は良かったな、いい夢を見たもんだ、もう一度できれば同じ夢を見たいなと言って、俺は死んでいきたいんだねと、こう中西麗さんの話を聞いて、私はね、ははなるほど、そういう考えられれば楽しいだろうなと思いましたね。今私が生きているのは、最後はこの地上での命は遅かれ早かれ終わるわけであります。で、これは夢であると思っても、それは当を得ているように思いますね。まあ、ウィリアム・シェイクスピアはこの人生はドラマであると、私たち一人一人がその人生という舞台の主人公なんだと、あなたがどうやって生きるか、あなたが考えて、あなたが生きていく、それがこの人生というドラマの主人公なんだというのが、このシェイクスピアの 心の中にある心情であると聞いたことがありますけれども、いずれにしても私たちは人生という夢の中に生きているというふうに考えてもいいし、私たちは舞台に乗って今日一日生きてるんだと考えてもいいし、ある人は船に例えて、この人生という船に乗って共に生きてるんですよという方もおりますけれども、まあ本当にこの今与えられて命、コロナでですね、10月現在3000数百万の人のが感染し、100万人を超える人たちがもう亡くなっているんですね。本当にこの1年以内でですね、100万人もの人たちの命が亡くなっているという、命の重さ深さをつくづく思わせられております。さて秋です。読書の季節です。皆様本を読んでいらっしゃいますでしょうか。私も秋にかかわらず一年を通して読書を楽しんでおりますけれども、今日はその中で、佐藤愛子著血脈の本についてちょっとご紹介をさせていただきます。佐藤愛子さんは今年97歳でしょうか、佐藤八郎の、義理の妹になってるんですね。佐藤愛子の書いたこの血脈ですけれども、上中下、500ページ ×3 で1500ページを超える超大作であります。で、彼女の解説によると12年間かけて書きましたと。で、佐藤愛子の親、佐藤光禄という有名な作家がいたようですけれども、その親の、ヒストリー、歴史からその佐藤光禄の子供たちで、その中の長男が佐藤八郎で、佐藤光禄には3人の奥さんが、次々といたわけですね。で、佐藤八郎と佐藤愛子は母親が違う、異母なんですね。で、佐藤八郎は長男で、兄弟には、隆と忠と渡ると、あ、違いますね、佐藤八郎には、隆と渡ると久志がいたんですね。男4人で、その他に女の子も2人いたんです。で、佐藤愛子は3番目の佐藤光禄の奥さんの子供で、兄弟はお姉ちゃん早苗と、で、佐藤愛子がいたんですね。で、この血脈はこの佐藤家のずっと生涯を書き上げたもんなんですよ。佐藤八郎も亡くなったし、その兄弟佐藤愛子を除いてみんな亡くなった。それから佐藤八郎の子供もみんな亡くなってんですよ。その人生生き方、最後こういう結末だったというのがこの血脈という本に書いてあるんですね。私はずっと一度聞きましたけれども、もう一度今聞き直しておりますけれども、ああこんなところ聞き逃したな、やっぱり、長編小説は一回聞いちゃうと全部聞いたかのように錯覚しますけれども、よく聞き直さなければいけないなと改めて思っておりますが、この佐藤愛子がですね、実にリアルに分かりやすくこの一人一人の人生について書き連ねているということに大変驚いております。途中から読んでもいいんです。下巻だけでも皆さんお読みになるだけでも刺激になると思いますね。よろしかったら血脈の下巻だけでもお読みになってはいかがでしょうか。いろいろ朗読されてますけど、私は日本ライトハウスの本が良かったなと思っております。佐藤愛子は大阪で生まれましたんでね、言葉も大阪弁が多いんです。さて、では最後に音楽を聴いてお別れしたいと思いますが、秋になりました。私は今頃になるとこんな曲を皆さんと聴きたいなと思うんですね。トエモアで誰もいない海。もう海も夏はいいけれども、秋になると海も寂しいんですね。でも私は生きるわっていうような声の トワエモアの歌、とっても素敵です。では皆さん、素晴らしい秋を満喫してまいりましょう。ごきげんよう、さようなら。
誰もいない海、知らん顔して人が行き過ぎても、私は忘れない。海に約束したから、辛くても辛くても死にはしないと。今はもう秋、誰もいない海、たった一つの夢が破れても、私は忘れない。砂に約束したから、寂しくても寂しくても死にはしないと。愛しい面影、帰らなくても私は忘れない。空に約束したから、一人でも一人でも死にはしないと。
一人でも
一人でも死にはしないと。